放送作家の石川明人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
今回ですね、申し訳ないことにあまりホームページで告知をしないでですね、はい、収録をしてしまったんですけど、まあ、本間があのブログの中でうっすら告知をしてくれ
た。サプライズ収録です。
収録自体にサプライズも特にないと思うんですけど、
大体このパターン、あの月曜日ですからね。
月曜日の昼間、はい、今日はですね、11月13日月曜日の昼間にですね、収録しておりまして、まあ、おそらくですね、まあこのところ恒例になっておりますんで、月曜日の昼間収録というのが、今後もですね、おそらくこの時間帯に、収録することになると思うんですが、あのですね、昨日ですね、実は知り合いの結婚式をまたちょっと仕切りまして
ですね。また結婚ですか。
はい、結婚ですよ。また結婚ですよ。
できたの、できない
の。できないの。別れるの、別れないの。中村獅童か。
今離婚届出しに行きます。おなじみの、
行くの行かないのみたいな。するのしないのみたいな。高山美穂みたいな。
すみません。
それでですね、まああったわけですよ。で、まあ正直、これで今年の大きな山、大きな山は終わったなと。
山踏みすぎじゃないですか、今年。
今年踏みすぎで、いや、振り返ってみると結構踏んでんのよ。それこそさ、まず B 祭を立ち上げたっていうのも結構大きな山じゃん、これ。で、まあ、これが、まあ、まさに大きな山だったら富士山登ったでしょ。
そうですね、まさに。
うまい。
大きな山。
なんか忘れてましたけど、
しかも富士山登ってことを報告するイベントやるっつってやってないっていう、山を踏んでないっていうね、これはね。
それが一番山です。
で、秋には、秋というか、まあ夏終わりで西川くんのファンクラブイベントをやり、TM レボリューションのファンクラブイベントをやり、10月から新番組、日本放送で放送作家で自分が喋る番組始まり、会社を作り、そして知り合いの結婚式。まあ思い起こせばですね、今年の1月の頭にも一発、石田くんという我々と縁のあるスタッフのですね、結婚式を仕切ったわけですけれども、まあこれでですね、まあこのところ、夏以降ですね、続いていた忙しい日々にですね、ピリオドが打たれ、これで年内暇に暮らせるんじゃないかと思っておるんですけど、
やっと逆つくができるわけですね。
やっと逆つくやってもいいかなっていう気持ちになってきました。
僕と正反対の1年ですね。
まあブルーさんね、基本的に野球ニートになった、
もう昨日でアジアシリーズも終わって、もう廃人になる興味ですね。
マスターズリーグに行くか行かないかみたいな。
あとは小笠原の FA。ストーブリーグをちょっと楽しもうかな
って、ね。楽しもうかなと。どこに行くんだと。ジャイアンツなのか順次なのかと。
はい、あともう、週刊ベースボールを見ながら、来年の開幕、3月31日を待とうかな
って。あれには送ってないですか、ハガキコーナーみたいな。
まあそれは後ほど。
週刊ベースボール。
そんな驚くことはない。
まあ、それでですね、そんな、今年1年にピリオドを打つですね、はい、まあ、知り合いの結婚式がですね、まあ、結婚二次会ですね、結婚パーティーがですね、はい、昨日あったわけなんですけれども、あのですね、まあ、その場所っていうのが、まあ、六本木、西麻布の間ぐらいにあるんですね。まあ、ちょっとしたおしゃれな、なんつったんですかね、生井くんも出席してたんですけども、クラブ？
クラブ。
クラブ、うん。
何人ぐらい入れる？
おしゃれカフェ、かクラブかの間ぐらいのようなスペースだったわけですよ。でも何人ぐらい入るかって言いますと、まあ、立食パーティーにした場合200ぐらい入ります。もうぎゅうぎゅうに入れて。で、まあ、座りでやると、まあ、100ぐらい。で、立食と座りを、お店にあるソファーとかを生かしたまま立食にすると、まあ、150ちょいぐらい入れますよっていうようなスペースだったわけですよ。で、まあ、おしゃれなところですから、若干こう、なんつったんですか、建物の中が複雑と言いますか、まあ、フロアのど真ん中にバーカウンターがあり、みたいな感じになってて、まあ、正直言うと、イベントごとをやるにしてはちょっと使いにくいかなっていうような、
スペース的にはちょっと小さい。小さい箱の。
小さい子っていうか、なんつったら使いづらい。だからやっぱり、なんつって、何にも、フロアに何もないところの方が使いやすいじゃないですか、はい、なんかやるときって。柱とかない方が。で、まあちょっと下見に行ったけど、ちょっと使いにくいなと。まあ俺が決めた、そのスペースじゃなかったんで、まあしょうがないやと思ってやってたんですけど。で、まあ会場の人と打ち合わせしたりすると、まあ結婚パーティーとかよくやってますと。そこはよくやってます。
楽しいじゃないですか。
それで、まあDJ イベントみたいなこともやってるんで、はい、まあ音響、いや、照明に関しては任せてください、みたいな感じになったわけですよ。はい、 それでですね、昨日ですね、まあ行ってリハーサルをやってたわけなんですけれども、はい、うん、まあ我々言うてもイベントことどこは、まあアマチュアではないレベルでやらしてもらってるじゃないですか。うん、ロープーですよ、ロープー。でですね、まあ、昨日、まあ、18時半からですね、イベント、イベントじゃねえ、イベントって言い方やめるよな。人の結婚披露パーティーを。まあ、イベントとして考えてやってるわけなんですけども、まあ、イベント始まるわけですよ。それでですね、まあ、17時ぐらいからですね、リハーサルを始めたわけなんですけれども、はい、リハを、まあ、司会のアナウンサーの人がいて、まあ、うちから連れて行った、うちから連れて行ったっていうか、まあ、うちのスタッフのですね、まあ、音響のチームもいて、向こうの音響さんとこう話し合いながらやっていく、で、照明と合わせるみたいな感じだったんですよ。はい、で、リハをやっててですね、まあ、原稿で追いながら、はい、じゃあ頭からいきますなんて言って、じゃあ、ここは BGM まず入って、BGM から入って、で、BGM 絞っていくんで、そこに合わせて、照明暗転させてくださいっていうような指示をして、で、その後、明転させてください。じゃあ流れでやってみましょう、ここ、なんて言って、やってたわけですよ。で、まあ、そんなに、まあ、2時間のイベントのリハーサルを1時間弱でやるわけですから、そんなにまあ、ラフにどんどんやっていくじゃないですか。で、ね、みんな、こっちの音響チームも、まあ、アマチュアじゃないですよ。で、向こうもね、それは何度もこうやってるっていうから、こう、まあ、ざっとやっていけば分かってくれんだろう、みたいな感じでやってたわけなんですけれども、なんかね、どうも、やってて、照明が追いついてこねえなっていう、リハーサルのスピードに。で、ビデオとかも使ったんで、じゃあビデオ出してから暗転してください、みたいなことを言ってるんだけど、どうも追いついてこねえな、おかしいなと思いながらやってて、まあ、案の定本番でもちょくちょくあったわけですよ。
本番にまで影響しちゃった
んですね。明転暗転なんか違くねえみたいなことがあったわけですよ。で、後々、こう、一緒にやってたね、音響のスタッフから聞いたら、どうやら、照明の人が、明転暗転の意味が分かってなかったって。明転って何ですかって言われて、明転っていうのは、だから、ステージ全体を明るくする。暗転っていうのは、ステージ全体を真っ暗にすると。
ね、まあ、漢字で書けばすぐ、分かりますよね。
明るく転じる、暗く転じるなんですけども、で、分かってねえと。
そっからですか？
そこからと思って。で、なおかつ、映像の、スタート、ストップっていうのを、そのお店の人にやってもらったんですけれども、何度かしくじりやがったんですよ、これが。で、まあ、一番こっちがカチンとくるじゃないですか。それでは VTR ご覧くださいで、ポーンって映像が行くのが、まあ我々のイベントの仕切りじゃないですか。それが、ビデオ出ねえのみたいな。
再生もできないのかと。
な感じでですね、なんだよ、この店のスタッフよ、と思って我々チームちょっとイライラしてたわけですよ。したらですね、トイレに行ってびっくりしました。
何でしょう。
音響、映像、照明のスタッフ、スタッフ大募集中っていう。プロじゃなかったんだ、あの人たち。
あ、じゃあ向こうも舐められちゃいけないと思って。
虚勢張ってるけど。
張ったりよこましたけど。
多分日頃、ウェイターのバイトとかやってるやつなんですよ、あれ。
なるほど。まあ、パーティーはやってるけど、もうなんか、あれでしょうね、トークショー的な、そんな色々使ったりしない。ま
あ、ありがちですよね。
なんだよ、そうなのかよ、と思って。
だったら言ってくれれば。
そうそうそうそう。
そんなとこで、気張るなよっていう。
そうそう。別にさ、映像とかもスタートストップだけですから、こっちでやれって言ったらやれたわけですよ。だけど、向こうが任せてくださいみたいな、言うから任したのに、トイレに行ってびっくりですよ。バイト募集って書いてあって。いやびっくりしました、あれは。
まあまあね。
まあまあ、結婚パーティーをですね、これからやられる方、会場は、あれです。信頼しちゃいけません。
そうですね。
素材はでも、石川さんたちが作って、
そうそうそうそう。
内容をぎっしり。
内容はまあある程度作ったんですけれども、まあ肝心な部位が出てこねえとか、照明が暗転しねえとか、いろいろありましてですね。
僕も今年、大学の同級生の
結婚が。
結婚式の司会者、司会やって。
司会をやられました。
司会やって。で、それも一応その、映像をね、使う演出があったんですよ。で、それなんか、いきなりその映像が、
はいはい。
暗転して流れるっていう、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっとドッキリ的な、
はいはいはいはい、
サプライズ的な演出だったんですけど、こうなんか8ミリの、なんかあるじゃないですか、こう丸まって、上にくるまってて、こうそれをこう下げるっていう、
スクリーン、
スクリーンが、うんうん、そう、降りないって。 もうって新郎がまあ僕友達だったんですけど、うん、新郎のやつマジ切れ結婚式なのにおめえよみたいなこう結婚式で怒号が飛び出すまあまあ今いいって言って
そうなんですよ、で俺も昨日映像が出てこなかった時、もうガン切れしそうになったんですけど、めでたい席だからと思ってどうな
そうなんですよ
どうなってるんですかどうなってるんですかって言ったんだけど、
俺より先に新郎が怒ってましたね
一番いけないですね。
そうそう。
ね、一番こうニコニコしなきゃいけない人が怒るっていうのは。
で、なんかその画像、映像も、うん、その新郎新婦で、家でちゃんとこう、ちゃんとした撮って、ちゃんと撮った、まか、それは二人に任せて 撮ったんですよ。
あ、なるほど。それは新郎新婦からのお客さんへのサプライズっていうような感じだったんですね。
でも、そいつもまあ一生懸命やった、うん、やったのに、うん、そのスクリーンが降りないっていう、どうしようもない、あの、ミスで。
ミスで。
台無しになりましたね、本当に。
そうですよね。なのでですね、結婚される方、会場との打ち合わせ、念入りに。
本当に。
ぜひですね、やってほしい。
頑張りましょう。
まあ、ね、そんなこと言いながら、俺もブルーも別に自分が結婚することがないっていうですね、なんとも、こう、やりきれない。
協力してばっかり。
協力してばっかりですね、この、何、今まで培ってきたノウハウを生かすところがないっていうですね、一番困った状況なわけですが、今日もですね、独身三条男三人がですね、お送りしていきましょう。石川。
まあ、ブルーンの B サイドユアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
改めまして、構成作家やってます石川明人と申すものです。
構成作家本間です。
構成作家のブルンブルンです。
珍しく構成作家って全員つけたない
や
なんですか。いや
言ってかないとダメですよ。
何を。
お前は誰だっていうことになる。
まあね、
あ、名前とかね、職業をね、
何やってんだみたいな、
素性をね、
素性明かしてないとね。残ってですね、まあ、
あ、一つだけいいですか。
どうぞ。
新聞読んでたら、普通なんとかなんとか中田英寿29歳じゃないですか、うん、この間三浦和選手の見てたら、うん、和三浦和義になってたんですよ、うんうん、それだけです。年齢じゃなかったみたいな。
さあ、それ置いときます、ね。ですね、いや昨日ですね、まあ、そんな感じで結婚式やってきたわけなんですけども、一個ねちょっとねいや勉強になるなと思うことがあって、結婚パーティーとかって、はい、とかく我々こういう仕事してるから、まあ、イベントだと考えが違うじゃないですか。
そうですね、まあ、
客を喜ばせるっていう、
なんか二の次になってますよね、その、
祝うみたいな気持ちがでどううまく仕切るかみたいなことで、こう技量が問われるみたいなところで、二の次になったんですけども、そのね、あのお店の人と打ち合わせしてるときに、ね、でまあ、俺らがさ、気にするところっていうのは、まあ、つつがなく仕切れるか、それから映像とか音とか、はい、効果音とか BGM とかでどんだけいいのが作れるかみたいなところに、なんか気持ちがいっちゃうじゃないですか、でまあ、肝心のこう細かい演出みたいなことをですね、まあ、忘れてるなと思うようなことがありまして、でね、店の人とその、まあ、結局裏切られた店の人とですね、打ち合わせしてる時に、いや実は先日もパーティーがあってみたいなことで、その時にね、例えばあの新郎新婦の入場ですって言って通ってくるところ花道、
はいはいはい、
で、その並んでるお客さんが全員ろうそくを持ってると。でそれに、新郎新婦が大きなろうそくを持って降りてきて、はい、キャンドルに点火して式が始まるみたいな演出があったんですよ。 なかなか感動的でしたよみたいなこと言われて、で言うと俺たちさ、なんかそういうパー結婚パーティーとかやるときさ、感動みたいなベクトルって考えないじゃん、あんまり。
まあそうですよね。
うん。
まあ最後締まりゃいいか。
締まりゃいいかみたいなことと。で言うと、なんかそのろうそくに火をつけるみたいなロマンチックな演出、考えなくない、なんか。
ああ、まあそうですね。なんか逆にその当たり前すぎるみたいな。感じで捉えちゃいますよね。
そうそうそうそう。
他に何かあんだろうみたいな。
なんか花嫁のお友達がハンドベルをみたいなのとかさ、なんだうっぜえなみたいな。
まあ喜ぶのは二人だけだろ
う
っていう。
そうそうそうそう。
まあいいんですけどね、それが。
でも冷静に考えたら、二人が喜べばそれでいい話なんだよね。
確かに。あんまり俺らがこう、
そうそうそうそう、
はしゃり出た演出を。
そうそうそうそう。これで笑い取ろうとかいうことじゃないんだよ、本質はパーティーの。
ただでも来てる、うん、そのまあ、業界人、うん、まあ、いろいろそのアーティストさんとか分かんないですけど、ね、いるわけじゃないですか、やっぱり、まあ、2人を祝うプラス、アルファで、 楽しもうみたいな、
一笑い取ろうみたいな、
どんな演出してくれんのみたいな、あのもしスタッフじゃなくても自分行ってたら、そういうのを期待しますよね。
だよね、だよね、
むしろそこですよね、
でも違うんだよやっぱ、パーティーとかはロマンチックであったりとか、新郎新婦が満足して帰るっていうところが一番大事だなっていうことをですね、
なるほど、
イベントあーパーティーをやるですね前々日に教えられましてでも今更もう内容変えらんねえ今からキャンドルの手配とかしたくねえとか思って
でキャンドルがむしろバイブぐらいのがね、
そう一切何も直さずにですねやってしまったわけなんですけども、
ウェディングケーキにこうナイフで言うと思ったらバイブだった
バイブだったっていう
母音は一緒だけどみたいな、
そういうことでですねとりあえずあの大きな山がですね僕終わったんでですね、これからですね、まあ、B 戦に全力投球して今年
はなかったんですか、
できればあの年内にイベントやりたいと思ってますんで皆さんですねぜひお楽しみにしててくださいと、は
いはい、石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブーン、
おう、
アンゲアンゲでいきましょうよ
石川
ほんま
ブルンヌの B サイドユアライフ。
いや僕ですね、あれですよ、まあ、19ぐらいからこの仕事を始めてしまい、
はい、
まあ、出席した結婚式だや、あの二次会だっていうのが、まあ、この業界の人、はい、のものしか出たことがなくてですね、まあ、あのそれは、まあ、高校の野球部の一番の親友だった原口の結婚式に呼ばれなかったことから端を発しですねこの世界の人の結婚式とかしか出たことがないんですけども、どうなんですか普通の、はい、まあ、あのこの業界以外の人の結婚式っていうのは、
まあ、僕友達といとこと、うん、あと姉と、うん、何人、まあそれぐらいかもしれないですけど、うん、まああれですよね、本当になんていうんですかね、それこそ今だったら、うん、今だったらというわけじゃないですけど、うん、HG さんが登場するとか、
うん、
あと、何ですかね、その同級生の中のちょっと面白キャラのやつに大喜利させるとか、うん、あとなんか歌歌うとか、
やっぱ歌ですか、
あとバンドやってるやつが、
それ二次会、挙式、
あ、僕あの本当の方なんていうんですかね、
挙式
披露宴には行ったことないですよね。
あ、そう、
二次会しか行ったことないですね。
あ、二次会とかあれですよね、その本当がビンゴゲーム、うん、
はいはいはいはいはい、
でなんか DVD ウォークマン当たりますみたいな、それでなんか盛り上がったり、あと、うん、そのゲスト、
うんうん、
例えばね、俺が見たのは、うん、そいつの新郎新婦のなんか知り合いで、
うん、
の売れない売れないっつっちゃあれですけど、うん、三流芸人さんがゲストに来て、
うんうん、
三
流芸人さんって面白いない
やちょっとまあ名前もちょっとわからなかった人がそのネタを披露したり、
それ盛り上がるの、
結構盛り上がりますよ。だからそれは結構その素人いじりが結構うまいあれ、
なるほどね、あ、お客さんいじって
そう
笑い取って
とか、手品師の人とか、手品とかはすげえやっぱ盛り上がりますね。
いやでもそれ考えるとですよ、とかく、まあ、この業界でいいますこの仕事だと、まあね、例えばタレントさんと仕事を、仕事仲間がタレントさんだったりするじゃないですか、そうなるとやっぱりタレントさん、そういう仕事仲間のタレントさんの前でこう不手際が見せられないみたいな、
難しいところです
ね、し、なんか失礼な思いさせたくないみたいなところから来る、こうなんていうんですか、パーティーではなくイベントになってしまう感じ、
岸田さんの、ね、うん、二次会なんてもうまさにイベントでしたもんね、うん、
イベントですからね
普通に番組でね、あの会ってもおかしくないぐらいの、
ちょっとね、リスナーからお金取っても、あの見せられるぐらいの
DVD 化できる、
DVD 化して売れるぐらいの感じでしたからね、いやそれ考えると、もし自分が結婚するときはどうしたらいいのかと、
なるほど、
いうのは考えますよね。
あ、逆にでもまあ、結婚できればの話ですけど、こっそりやりたいですね俺は。
海外とかで、
会がまあ本当にその親しい、あのそれこそ仕事と友達関係、もうこえ何結婚してたのお前みたいな、
入籍だけみたいな。
まあ式はどうですかね、式も俺なるべくならあげたくないんですけど。
でも絶対女の子したがるって式は。いや
そうなんですよ。
ああ
女の子、ただ、ちょっとリアルな話として、結婚仮にできたとして、
はいはいはい、
例えば相手で50人来たと、こっち10人来たらラッキーですけど、6人だったみたいな時に、どうすんだろうっていう。
本場さん友人少ないですからね。
当日まで分かんないじゃないですか。
はいはいはい、
来るっつっても行かないパターンって僕もあったんで、
はいはいはい、
行くっつったけど行けなかったみたいな。
はいはいはい。
それ考えると、うん、
これ、それはお前のベクトルだろ、それ。大体来るだろ。
これ来ねえぞ、みたいな。当日まで分かんねえぞみたいな。
どんどん遅れた、あれでしょ、終わった頃にはどんどん入ってくるみたいな。
もうそれでもいいけど、だその式場でこうバランスおかしいみたいな。
はいはいはい。
ことになった時に、ここで格好悪いっていうよりも、そこで離婚問題に発展するんじゃないか。
体裁が作れないみたいな。
あんたみたいな。
いや、でもあれっすよ。それ考えると、披露宴っていうのは、やっぱりその、なんていうの、式場の人たちが持ってるフォーマットに乗ってやっていく、まあ、ある意味儀式じゃないですか。そこにギミックは必要ないじゃないですか。
はいはい、
だから、なんていうの、入場して、ケーキ入刀して、それでなんか、わかんないけど、あ、そうか、まず初めに挨拶とかがあって、生い立ちの、新郎新婦の生い立ちの紹介があってみたいなところだから、まあ、ある意味儀式ですからいいですけど、やっぱり二次会ですよね。何をやるかっていうところ、
まあ一次会とか挙式はね、その親族とかいますから、
うん、
別に何だっていいんですよ、それは。
そうだよね、
そこは、要は二次会、
二次会ですよね、
ですよね、
技量が問われますよね、そこで。
そうですね、
まあ、なんか一次会で、
そうか、
モーブスの、ハッピーサマーウェディングとか歌うのは一次会では許されるけど、二次会では許されないんですよ。
新婦のご友人が、そうそうそう、大学時代のご友人が今日はハッピーサマーウェディングを皆さんでみたいな、
なんか束になって歌えば参加してる感あるだろうみたいな。困った時のね、ハッピーサマーウェディングみたいな、中澤裕子のとこ誰歌うみたいな。
あ
でもああいうなんか変な話、ちょっとこう寒いってあれですけど、そういうのが逆にいいっていうのが、
そうなんですよね、
僕も2回ぐらい見て、あ、このなんかほのぼのした感じがいいなっていうのはありましたね。
俺なんか一回ミラクルラブ歌いましたからね。
長井真理子、
マキセリフの、
マキセリフの
認めがたらみ。
ごめんなさい、それ披露宴ですか、ブルーさん。
披露宴ですよ。
なんで。
いやだからその、リクエストですよ、
新郎新婦から。
新郎の、
え、平田に、
そう、ミラクルラブを、なんかね、スピーチみたいなの俺言ったんですよ。でそこで、まさに二人は目と目があったらミラクルですよねみたいな、
振りがあって、
ね、ミラクルラブの歌詞
を、ね、誰も元が分かんないみたいな、
引用したんですよ。でその後に、いやどうせなら、そのミラクルラブ歌っちゃうよみたいな感じで、俺アカペラで全部じゃないですけど、最初のね、サビまで歌いましたよ。
ワンコーラス
超めちゃ、ほんと恥ずかしくなって、逆にな、あ、でもね、拍手はすげえあったかい、
あったかい拍
手、ね、あ、こういうの一次会のあったかさだなみたいな。
あ、そうだよね、だってさ、披露宴は、まあ言うても親戚の方とかいるわけですから、まあこの世界の人間じゃない人がメインなわけですから、あったかいですよね、基本的に。
あとね、バンドを一回やりましたね、あと
一次、演奏
披露宴で、
はいはいはい、
その新郎がバンドのなんか聞きたいっつって、でまあなんかそのまあコピー曲ですけど、それを、セッティングするわけですよ、ドラムとかアンプとかを、
それどのタイミングでセッティングするんだ。
いやだから、もうだからそのねインターバルは結構長いんですけど、
あ、じゃあ歓談中とかに、
そうなんですよ、で、セッティングした、
目
の前が、ご老人、老人の
新郎新婦のなんかお父さんお母さんみたいな、そ
うそう、うわやりづれみたいな、で一番奥が新郎新婦なんですから、ね、そこしかスペースないから、でそこでどんどんどんどんやってたら、案の定目の前のおばあちゃんが耳塞いでました。喜んでんな、本当新郎新婦の
だけ、
はい、結構ご老人とかは結構引いた目で見てました、
なるほどな、いやそれでね、昨日とかはまあ、最後ブーケトスっていうのを花嫁がするじゃないですか、花嫁が後ろを向いて手に持ってたブーケを後ろに向かって、お客さんの席に対して後ろを向いてこう投げて、独身の女の子たちがそこに集まってて、それを拾った人が次に幸せになるみたいな、でそれがさ、 俺も何度か見たことあるけれども、それ意外とさ、あの独身の会場にいろんな人が遠慮しちゃってさ、集まってこないみたいなのあるじゃん。
あそこでなんかガツくとみたいな。
そうそうそうそう。
なんか別に気にしてねえよ誰も
みたいな。気にしてねえよみたいな。で、それの何度見てきたから、そうなっちゃうの嫌だなってさ、司会がさ、やたら促して、なんとかさんもほら、なんていうので。
あのインターバルがね。
あのインターバル無駄じゃん、時間の。
あれじゃなくてね、周りに、お前行けよみたいな。
そうそうそう。
男に来て、で、行ったら行ったで、これ取っちゃったらどうしようみたいな。
取っちゃったらどうしようみたいな。で、それ嫌だったから、はい、もう前日に花嫁に電話して、やめねえかと。
あ、なるほど。
うん。で、お前、本当は渡したい人いないかと、今回の結婚式の関係でお世話になってた仲間の女の子にっていうので。
なるほど。
で、もう、それで、その子を指名して渡させるっていう。う
ん、
う
ん、手っ取り早いですね。
手っ取り早くて、で、次に幸せになってねって言って渡させるっていうのをしたら、もう、花嫁、なんかね、やっぱり新郎があんまりこうさ、まあ俺たちも多分そうなると思うんだけど、やっぱ披露宴のこととかあんまちゃんと考えてくんないんだって。まあもう全部君がね、君のいいように、君の一生の記念なんだからやればいいじゃんみたいな感じで考えてくんないのを、その女友達がいつも、ウェディングドレスの試着とかも全部付き合ってくれて、もう本当に私今日こういう良き日が迎えられたのはあなたのおかげです。次に幸せになってくださいみたいな感じで、こう渡したんですけど、もうそれが花嫁もその子もボロ泣きよもう。
泣いてますか？
うん、そのブーケはどうだったんですか？
それでだから直接手渡したわけよ。
あ、その2人ともじゃあ、
そうそう、
号泣で
号泣のまま渡して、で抱き合ってありがとうっつって、でそれ見て、まあそれってさ、もしかすると結構普通の披露宴とかではある光景なのかしらないけど、まあ、この業界の式だとあんまやんないじゃん、そういうの、そういうちょっとあったかみのあることをやんないって言ったら変だけど、
あれ花束動いてるなって思って開けたらバイブがあって
見たみたいな、トリッキーな方、トリッキーな方でいきがちじゃん、
かブーケを桃のフォークで投げる
投げるみたいなとかさだけどなんかそういうこうなんか花嫁が親友と抱き合って泣いてるみたいなのを見て、ああなんかもうちょっと うっときて、ああなんかこういうことが多分本当にやんなきゃいけないことなんだろうな二次会とかでって思って今更ながら気づくってい
や最後ぐらいはいやそれでいいと思いますよ。もうだって、ね、永遠何演出変なギャグの演出を笑わせる演出入ってもどこで終わるんですかって。
難しいな、
難しいですよね。
いやなのでなんか今まで見たですね、いい結婚式とかですね、いい二次会とかいうのあったらですね、別にオンエアでここでは読みませんけども我々の今後の参考にしたいと思いますんで、
もしあったら全く無関係だけど、参列していいよみたいな。
あ、俺の結婚式見に来いよみたいな。
席だけ用意しとくぞみたいな。で、勉強しに行くみたいな。
いうのがあったらですね、ぜひですね、メールで送っていただきたいと思っております。はい、おい、もうこんな時間ですか。じゃあですね、無駄話でですね、一部が終了して、この後2部でございます。
石川。
ほんま。
ブルンの
B サイドユアライブ。